い、こんにちは。チャンネル正論です。はい、本日は正論4月号の中から、一つ論考を取り出して解説したいと思います。はい、その前に、私の前にあるこれ、JA フーズ大分さんの協賛をいただき、はい、このつぶつぶとスリスリのジュースを紹介しています。うん、番組の最後に、これプレゼントします。番組の最後にプレゼントするんじゃなくて、番組の最後にですね、このつぶつぶすりすりの6巻セットのプレゼントの、応募要項っていうの。
6巻ですか
?6 巻、6巻入るの、これに。もう一つ。
ああ、もう一つ、う
ん。はい。はい。で、それを応募要項を、発表してますんで、そちらまで、はい、見てください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。で、それで、正論4月号、今日紹介するのは、シリーズ大東亜戦争最後の叫びの第2回。
第2回ですね。
はい。これはノンフィクション作家早坂隆さんに書いていただいた整備兵が見た特攻隊員たちの実像です。はい。
鹿児島県のね、知覧飛行場でこう整備兵を務められた、三田村法司さんと呼ばれるでしょうか。はい。まあ、この方が、整備をしながら、要するに最後の、その特攻の、飛行機を見送るわけですよね。その基地での、その人間模様というか最後の場面といいましょうか。そういうことを、レポートされているということだと思いますが、これ、今まで、特攻兵の証言とかってたくさん出てたと思うんですけど、特筆すべきことっていうのかな、この論考のね、特徴というか、その辺から伺えれば。
はい。これ、この原稿って、編集してる時から結構涙が出てくるっていうか、それぐらい、ちょっと、なんていうかな、珍しいというか、かなり胸に、こう、迫るものがあった、原稿です。で、ここのところでやっぱり一番うっとくるのはですね、三田村さん、安藤さんが先ほど言ったように、その特攻に行く飛行機、戦闘機の整備をするんですけれども、結局私たちが多く接してきている証言っていうのは、実際特攻隊だった場合は、その特攻兵の話とかが多かったりとか、見送る人ではあるんですけれども、その実際特攻兵が使う戦闘機の整備をした人が、整備の後、実際いざ出陣っていうのを目の当たりにした、特攻兵からこう声をかけられるわけですよね。それが、その随所に紹介されてるんですよ。で、そこを読むと結構ね、話すだけでもうっときちゃうぐらいにね、泣けますね。具体的にもあるんですけどね、結局、三田村さんたちがこう整備をしましたと。そしたらですね、最後に、その特攻隊員の人たちが言う言葉、ね、お世話になりましたと。ね。それを三田村さんは、今でも心に残っています。忘れられませんね、と言ってますね。
声を震わせながら、
そうそうそうそう。
って書いてありますね。重たいんですよね。
これはね。安藤さんはこれは、どこがこう、あれですか？
私はね、私がおっと思ったのは、私も知らなかったんですけど、特攻兵って、特攻機が、行くじゃありませんか。で、それをこう、防御というかね、援護というか、サポートというかですね、直援機っていう話ございます。直援機って言って、要するに、サポートする飛行機ですよね。その方々も、整備して、もちろん行くわけですけれども、これも結構重い話でね。で、三田村さんの話によると、こういった方々に亡くなった方も、もちろん当然いるわけですよね。だけど、それが、戦後も今に至るも、さほど顧みられてないっていう状況。私もこれ、恥ずかしながら、初めて、知ったわけです。直撃について、述べられた証言というものを見るのはね、それは非常になんか、身につまされるというか、そうだよなと思いながら、私も読みましたね。
直撃機っていうのは、これは特攻機を護衛する直接援護 という、その直接援護の略なんですよ。うんうんうん、直援期っていうのは、
うん。
で、三田村さんが早坂さんに話されてる内容としては、直援期っていうのは特攻とは違うんだけれども、結局はやられてしまうと。
うん、
で、その、各地のね、記念館などには特攻兵の遺影や遺書が飾られていますが、直援期の搭乗員のものはないと。本もないと。かわいそうだなと思いますと。三田村さんが言われていると。で、あと、その、これ私もそうなのかと思ったのが、通例として特攻兵は没後、二階級特進だが、直援期の搭乗員は一階級特進なんですって。まあ、結局その、その防護として行く、その護衛としてね、その特攻機と一緒に飛ぶんだけれども、まあ、結局特攻機がやられると一緒にやられちゃうんでしょうね。
そうですよね。ね、そうですよね。
なので、やっぱ戻ってくる人はほとんどいないという、そういう話なんですよね。うん、
それからね、まあ、これはやっぱり改めてその語り継ぐ側、つまり我々ですよね。うん、まあ、これ、三田村さんっておいくつなんでしたっけ？ 101
歳。
101歳でしょ？
はい。今年初めに早坂さんが取材されているので、101歳だと思いますけど。
格釈とされてたの？
そう。まあ大体早坂さんいつも会われてる、方々、皆さんも100歳前後の方ですけど、皆さんいつも格釈とされてて、本当記憶ももう鮮明で。
はい、まあでも101歳ですからね。まあだから証言そのものが、やはりこう、その、得られる機会っていうも自体がね、やっぱり減ってることは間違いないわけでですね。一方で、その、例えば、その、戦艦大和をめぐってですね、例えば、日本は沖縄を見殺しにしたとか、あるいはその、沖縄を捨て石にしたとか、
うん、
あるいはその、特攻機についてもね、特攻機には片道の燃料しか、その、入れてなかったと。まあ、これについては、私たちはちゃんと往復分入れてましたよと。
はい。
故障して戻ってくる場合もあるわけですから、っていうようなことも含めてですね。まあ、我々語り継ぐ側が、それを正しく、こう、語り継いでいかないといけない、重い話だと思うんですよね、こういうのはね。どうですか？その辺は、なんか話、こう読んでみてて、なんか気づいたことってありました？
まあ、この、いつもその思うんですけど、こういう証言っていうのはですね、なんていうかな、実際の人たちの話を聞くと、やっぱり二つの感情の葛藤っていうのを、
そうですね。
繰り広げられるわけですよ。で、やっぱり皆さんそのね、戦争なんて行きたくないよって、特攻なんてやりたくないよと思ってはいるんです。もちろん助かりたいと。
うん、
なので、その一回ね、特攻機が飛んで、それでなんか整備不良とかって戻ってきたりして、で、叱られたりするんだけれども、その時になんかちょっと戻ってこれてよかったとかね。まあ、ここにもお話あるんですけど、要するに雨が降ったりしたら、やっぱり天候不良でね、戻ってくるとか言ったときに、やっぱりその雨で本来ならば、ね、本来のその任務っていうものが果たせないわけだけれども、でも、雨で戻ってきたその瞬間だけでも生き延びることができたということで、やっぱり皆さんこう安堵したりするんだけれども、その戦いに行くという思いというのと、ただ、やっぱり死にたくないわけですよね、皆さんね。でも、まあこれは三田村さんも書いてんですけれども、でも死にたくないというのはある一方で、やっぱ家族や故郷を守りたいというその感情と、いうのがあるんですよね。
みんなのためにとかね。
そうそう。家族、親やね、その、自分の兄弟、子供のためにっていうことを皆さん思うわけじゃないですか。で、まあ、これ、早坂さん書いてるんですけど、その混然とした激しいせめぎ合いの中に、彼らの苦悩と葛藤はあったのであろう。この両方の感情に対して丁寧に目を向けることが特攻隊に関する議論の重要な土台となるのではないか。
そう。
どちらか一方でも欠けてしまえば、等身大の彼らの心情に迫ることはできないと。
よく特攻を題材にしつつですね、それをその、要するに特攻兵の方々もね、その、もちろんその自分の命を少しでも、つなぎたいとか、そういう気持ちはありますよ。
そりゃそうですよね。
だから、それは、それを語り継ぐ側が、 そうしたものを反戦とかね、戦争が反対みたいに安易につなげてしまって、よくドラマ化されてみたりとかですね、はいはい、ああいうのを見るたびに、なんか正しく語り継がれてないなっていう感じがすごくするんですよね。
うんうん、だからその反戦、まあいわゆる左の人たち、ね、うん、っていう人たちも、この早坂さんのようが、あの、記した三田村さんの証言のようなものを読めばですね、うん、まあ一方的なその解釈、うん、断罪っていうのはできないと思うんですよね。うん、だからこれを本当に論あの証言っていうのは、もうとにかく多くの人に見てもらってですね、まあ共有してもらって、あ、そうなのかと。もうそれ、これはもちろん白黒はないんだけれどもね、うん、どれがいい悪いとかいうのもないんだけれども、
いや、そこですよね。
でも、うん、でもそうなんですよ。うん、でも、こういうことを皆さん、こう経験されて、こういうふうにあの語ってる人がいるっていうことを、やっぱ認識するっていうことが、やっぱりその当時の、ことを理解する。あと、今後、またそのような事態を起こさないためにも、ね、あの、有効になるんじゃないのかなと思いますけどね。
ありのままを受け止める。で、しかもその、うん、なんていうかな、戦後の今平和な世の中ってのは、まあこの人たちの、
そうですよ、
おかげであったということなんです。はい、だからそこをやっぱりきちんと認識しないとですね、いかんのやないかなと。それをなんか、あたかも、その、我々が断罪者みたいなね、この人たちはその戦争したんだみたいな感じで捉えるのは完全な間違いじゃないかなっていうふうに、つくづく思いますけどね。
うん、まあこういうのを読んでね、また靖国神社の話とかに接すると、また思う感情も違うんではないのかなと思ったり、私はしています。うんうん、はい。じゃあ、正論4月号のこの整備兵が見た特攻隊員たちの実情、ぜひ、あ、実像、
実像。
実像、失礼しました。特攻隊員たちの実像。はい。ぜひお読みください。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。